この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は10月6日日曜日です。
はい、今日はね、僕ちょっとスタジオから出てないのですが
なるほど、
天候はどうやったのですか。
なんかね、午前中少し曇り空でパラパラってきた感じですけれども、
はい、
どうですかね。一日曇りやったかもしれないですね。あ、私もスタジオ来てからもう缶詰状態で出てないんでね。
そうですよね、もう本当に作業が多くってね、はい、まあ今日僕はですね、
はい、
録音というか、新曲というか、曲をですね、
はい、
ちょっとやってたんですよ、昨晩からですね、元アットランダムのキーボードQちゃんにお手伝いいただきまして、
はい、
打ち込みなどやりましてですね、あのすき焼きの曲をですね、もう作ってたわけなんですけどね。
なるほど。
まあ、今日そう、聞かそうかなと思ってるんですけどね、まあこれがですね、大和高田のそのすき焼きを広めようというところからですね、あの高田商業の子たちがですね頑張ってなんか商品化なると、
そうなの、すごいですね、
いうことで11月に発表されるらしいんですよね、まあ、だからその時にですね、まあ、BGM にでも使ってもらえたらいいかなと思って。
あ、そうかそうか、
あの作ってるんですけどもね、まあ、これがまた年末ですね、クリスマスフェスティバル12月21日行うんですけども、その時に高田ヤンプラスと一緒にね、アレンジした曲をやってみようとかっていう話も出てますんで、ちょっと急ピッチで進めてるんですけどね、まあ、そんなんでちょっと今日は缶詰になってましてですね、もう外の天気が全く分からずと、
なるほど、
いうところだったんですけどね、
マット缶詰ですね。
そうそうそう、なんでやねんなんでやねん、まあまあね、そんな状況でしたけどね、まあまあそうこう言わず今日も頑張っていきましょうかね、まずは10月になってますので、YNC のカレンダーの方が新しくなっております。ね、YNC のホームページに入っていただくとですね、上の方に数字らしきもん、今回数字か何かわからんものがありますので、そこをポチッとクリックしていただくとですね、大きなカレンダーが見れるようになってまして、ギャラリーアイというページに入っていきますんでね、まあ、歴代のカレンダーからいろんなものが入ってますので、また皆さん見ていただいてですね、ご意見ご感想などいただけたらと思いますけどね、今回ちょっと分かりにくいね、
すいません、ちょっと数字がね読みにくい、ね、
そうそうそう、なんかこう
ちょっと写真かぶしちゃったんでね
なんかこう同じ色名っていうのかな、
すいません、
そういうのがあるけどね、まあ、逆にこういうのもありかなとは言うのもあるんですけどね、まあまあもうちょっと分かりやすく次回は作ってみましょうかね。
そうですね、
お願いしておきます。
はい、
はい、そんなんでね、先週はお休みさせていただきましてですね、もう忙しかったんですよね。
忙しかったです ね、
バタバタ、バタバタとしてましてですね、まあ、土曜日はね、僕はあのエアンバイでマットナイトをやってまして、そして日曜日ですね、お休みさせていただいた理由がですね、YNC プレゼンツ野外フェス稽古プロデュースライブというのをコスモスプラザの方で行いましてですね、
そうですね、
もう16組の、ね、ミュージシャンが来ていただいて、素敵な素敵なライブを行ったんですけどね。
そうですよ、みんなね楽しそうでよかったです。
ですよね、本来ね、ちょっと、台風とかあって、雨かなという、ね。
そうそうそう。すっごい心配してたんですけどね。
そうなんですよ。前日までね、雨模様やったんですよ、天気予報はね。
ですです。
それが当日、もう暑い暑い。
もうね、夏日暑かったね。天気もね、ガンガン、
そうそうそうそう。本当に、もうテントなんかいらんのかな思ってたけど、テント当たってやなあかんし。
そうそうそう。
もうめっちゃ暑くてしんどかったな。
確かにね、しかも長時間やしね。
そうそうそう、本当に涼しいから今回はええかなと思った
のに、ね、そうやね、もうね、ね、もうすぐ10月いうところでね、
そうそうそう、
ちょうどあれの1週間くらい前に1回涼しくなったじゃないですか。
そうやね、そうやね、
だからもう秋やなと思ってたのに、裏切られましたね。
ですよね、まあ、ある意味雨が降らず ですね、いい裏切りでしたけどね、
確かにね、
そんなんでね、素敵なミュージシャンに来ていただきまして、
はい、
滞りなく終わらせていただきまして、
は
い、ね、本当にもう帰ってきたらクタクタでしたからね、
そうですね、ただちょっとね、ライブ配信がね失敗したんでね、
それがね
残念でした、
残念でしたけどね、はい、まあ、全員うまく配信できなかったことをお詫びしておきます、
はい、はい、申し訳ないです、
はい、そしてですね、
はい、
昨日
うん、
ね、健康高尾マンスリーライブ1周年を
迎
えましてですね、
こちらも1年ですよ、
ですよね、まあ、健康高尾さん、あの MC でも言っておられましたけども、
うんうん、
まあ、6回半年、うん、続けられたらどこやろうと、まあ、ある方に言われてたのが、
はい、
もう1年続けられましてですね、
そうですね、
本当にまあまあいつもね本当にたくさんの方に来ていただいてですね、
そうなんですよ、結構ね出足がねどうかなと思ってもいざ始まってみたらね、
そうそうそう、
本当に満席みたいな状態で ね、
はい、本当にいつもね、
はい、
来ていただけてねありがたいことですよね、
そうですよね、
まあ、このありがたさが本人分かってるか分かってないか分かんないんですけども、
分かってる分かってるよ分かってるよ、
いやもうまずいけどね、ずっと頑張ってきた甲斐があったと、はい、
そうですね、
まあ、ただね、ただまあ鼻高々にはならないように、
大丈夫よ、大丈夫、あの人は大丈夫よ、
まあね、
はい、
だからこれから もっとね、
うん、
お客さんのことも考えていろんな、はい、こう考え方、今ステージのあり方とか考えていってくださいよね、
やっぱりね毎回毎回ね、ああしたらよかった、こうしたらよかったってきっとあるでしょうからね、
そうですよ
ね、
まあまあいつもね終わったら反省会なんかもやってるんですけどね、
はいはい、
ここはどうやったとかね、まあまあ一番最初はですね、やっぱり時間というのが守れなかったような、
ああなるほど、
あってね、
はい、
そこがやっぱり、ね、お客さん途中で帰らなあかんので帰る人とかもいてたんでね
なるほど、
だからそこはね、
はい、
やっぱり考えていかないといけないかなとは思いますけどね、まあまあそ
う
やけど1年続いたということでおめでとうございます、
おめでとうございます ね、
これからも頑張っていってくださいよね、
はい、
お願いしておきます、
はい、
さあイベントの方をまだまだいっぱいあるんで、
今月はね特に秋ですからね、
そうなんですよ、
目白押しです、
お知らせしないといけません、
はい、
ね、まずは10月の12日の土曜日ですね、
はい、
橿原神宮の方でですね、
はい、
橿原夢の森フェスティバルというのが行われます、
はい、
これは12日と13日とあるのですが、
12
日の土曜日ですね、
はい、
YNC としましては、
はい、
フリーマーケット出展します、
そうです、
ね、こちらの方でも販売してますフリーマーケットの商品がたくさんあります、
そうです ね、
はい、これを販売するのにフリーマーケット出店しますので、ぜひ皆さん来ていただきたい、あの橿原神宮の参道の方で、
はい、そうです、そうです、
ね、
鳥居のあるところをね、
そうそうそうそう、
くぐっていただいたらね、ダーッと店並んでます
の
でね、
そうなんですよね、はい、そこでやってますんでね、まあ、土曜日だけなんですけどね、うちの方はね、
そうですね、まあ、
だけど12、13と同日と、行われてますんでね、ぜひ皆さんまた橿原神宮の方にも来ていただいてね、
そうです
ね、素敵な商品を見つけて、
そう、
またあのライブなんかもやってますし、いろんな、ね、ブースが出てます、
そう、
あの自撮りとかね、
宮崎のね、なんか姉妹都市かなんかでね、そうそう、毎年ね、宮崎県からもねお店がいっぱい来ますもん ね、
あのステーキの振る舞いなんか
ね、ああそうそうそう、あれいいよ ね、
そう
ね、私いつも店番してるからあれ行かれへんで残念やわ
だからね、そんなのもありますね、ぜひ皆さん来ていただければと思いますんで ね、
本当に楽しいですからね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
さあ話は変わりますが、13、14ですね、
はいはい、
ちょっと重なるんですけども、10月の13日、14日はですね、
はい、
大和高田市の方の片潮町の方でおかげ祭りが行われます、
はい、
こちら片潮商店街の方でですね、パレードがありの、ステージがありの、またうまいもんいっぱい出して、いろんなことやってます、
これも大々的なお祭りですよね、
ですよね、まあ、僕は春ね、今年の春もね、いろいろ MC とかお手伝いさせていただいたのですが、今回も行きます、
はい、
MC とそしてステージの音響と担当させていただいてですね、いてますんでですね、ぜひ皆さん来ていただきたいと、
はい、
まあ、いろんな催しもありますしね、何やらね、何やら、このクイズじゃないけどこのかぼちゃ、をですね下げて、
はい、
何キロか当てる、
なんかお化けかぼちゃって言われるぐらい大きなかぼちゃなんですよね、
そうそうそうそう、
うんうん、
そのグラム数を当てるとですね、なんとなんと、大和高田市の辻仁さんの、食事券、
はい、
2万円分
うわ、わ
当たるんですよね、
ええー、よね、ちょっと豪華な食事でね、
ですよね、
いいですね、
はい、さらにさらに自転車、 ね、うん、お米3キロなど。
おお、いいな、いいな。そう、別に自転車でもお米でも私どれでもええ
わ。ですよね、うん、まあ本当にこうそういうものが当たりますので、はい、ぜひ皆さん来ていただいてですね、はい、挑戦していただければと。
ですよね、
思いますよね、
はいはい。
まあ、あのステージの方もですね、はい、いろんな方々が来ましてですね、うん、地元のね、あのいろんなこうサークルみたいなのとかもあるんですけどね、はいはい、うん、本当に素敵なステージがありますんで、ぜひ皆さん来ていただきたいと思いますね。よろしくお願いします。
はい、
さあ、そして10月の19日ですね、はい、こちら、コスモスプラザの方ですね、はいはい、大和高田市のね、こちらの方でまたオープンマイク開催いたします。
毎月やってます、
ね、はい、はい、そうなんです。毎月第3、土曜日ですね、はい、やってるんですけども、うん、こちらの方は13時から16時、18時ですね、
はい、
はい、やりますんでね、うん、今のところエントリーが6組、うん、はい、来ていただきましてですね、
うん、
何やらですね、今回初の、はい、このエレクトーンの方は、
そうなんや、
はい、出たいと言っていただきましてですね、うん、はいはいはい、女性の方なんですけどね、はい、もう持ってきて弾いていただけるかと思います。
いいです ね、
ね、うん、そんなんもありますんでね、はい、ぜひ皆さん、またまだ余裕ありますんで、
そうそう、
あの出たいなと思う方、うん、どんどんどんどん申し込んでいただければ、ね、マットの方に行っていただければまだ出れますんで、
またね、先月みたいな飛び込みも OK ですしね、
そうです、
秋があれば ね、はい、
お願いしておきます、
はい。
さあ、そして10月の20日ですね、うん、10月の20日は森口ストリートライブ、
はい、
ね、こちらの方にマットが出演します、
はい、
ね、うん、こちらの方は京阪森口市、交通広場ステージの方なんですけども、はい、12時から17時の間なんですけどもね、うん、こちらもまたいろんな方々が、
はい、
素敵なミュージシャンが、
そうですね、
来てくれますんでね、
たくさんね、
はい、うん、もう楽しみですよね、
はい、
まあ、あの駅前なんでね、うん、もう人が結構いておられるし、
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、そんなんもありますね。またあの献血の、フェアなんかもやってます。フェアというかね、
ブースがね、出ててね、
あったりしますんでね、はい、ぜひ皆さん来ていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい。そして10月の26日の土曜日ですね、
はい、
和歌山の、まあ、橋本市の方の黒山ですね、はい、道の駅でですね、うん、クラシックカーフェスティバルというのが行われます、
はい、
こちらの方でですね、うん、またマットが演奏させていただきます
ね。あちこち行くね、忙しいね。
そうなんですよ、うん、フォーアーティストって言うてね、あの健康高尾さん、そして田中翔吾くん、吉田陽子さん、
うん、
でマットと、この4人がですね、
うん、まあ、
それぞれに絡んだりまたはソロでというような感じで演奏させていただきますのでね、うんうんうん、まあ、一部二部、午前中と午後と、はい、両方やりますので、
あ、またこれもね、長いですね、
はい、皆さん来ていただければと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい。そして10月の27日日曜日ですね、うん、YNC こちらのスタジオの方で稽古プロデューススタジオライブ、
はい、
こちらの方もボル21になります。
お、
公開収録&フリーマーケットを行いますので、はい、また皆さん来ていただければ、観覧の方は無料ですのでね、うん、
はい、
で、あの収録の方も参加していただければ、
うん、はい、
声なんかも出せるかなと。
そうですね、後ろからヤジ飛ばしても大丈夫です
しね。そうなんです、うん、ね、
はい、
そういう楽しい感じでね、うん、みんな集まってますんでね、
はい、
ぜひとも来ていただければと思いますけどね、
はい、
もうね、今月びっしりやね。
そうやね、マットさん働くよね。
せえね、
うん、
だからね、うん、実際ね、22日やったかな、なんか即位乗りかなんかでお休みあるじゃないですか、
はいはい、
その日ぐらいかな、僕お休みあるの。
そうなの、なんか用事作ったの。
いや本当にね、うん、いや本当なんか入るかもしれないんだけどね、うん、まあこんな状況でね、うん、やりますね。ぜひ皆さん、イベントもありますんで、ぜひともこちらの方に来てください。
さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。マットでウキウキすき焼き。
焼き、ウキウキすき焼き、笑顔ですき焼き、ウキウキすき焼き。
マットでウキウキすき焼きでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは納豆。
納豆ね、
うん、
今日のね、
うん、
納豆の写真とか僕、まあ、食べないから、
うん、
写真撮るのどうしようかな思ってね。
ほんまやね、興味もないしね。
そうそう、いろいろ調べてたんですよ。
はい、
だからですね、フェイスブックの中に、うん、そういうグループ、
はい、
みたいなのがあって、
そう、納豆好きが集まるグループみたいな。
そうそうそうそう、え、こんなんもあんねやみたいな。フェイスブックってこう個人のいろんな、ね、うんうん、集まりとかそんなんばっかりは思ってたら、
はい、
本当に納豆好きが集まったグループみたいなのがあって、
はい、
そこにですね、うん、いろんな納豆の料理の写真が上がってんの。
ああ、いいかもしれない、
うん、
あ、結構バリエーション欲しいですね。
うんうん、だから、あ、こんなんもあんねや思ってね、うん、でちょっとまあそういうグループがあるよということで写真撮ってみたんですけどね。
あ、そうなんですね、
うん、
だからといって興味はないよね見て、まあ、食べたくなったっていうことでもないよね。
ないし、そこのグループに入ろうとしたわけでもないし、
そうなの
だからね、フェイスブックも、うん、もっといろんなものがあるんだろうなと。
あ、なるほどね、
うん、あまり見に行ってないというだけでね、
うんうんうん、
だから実際 SNS っていろんなことがあるんでしょうね。
そうですね、あの、まあ、好きなもんを共有する人がね、そうそうそうそう、情報交換とか、まあ、オフ会なんか開いてね、実際に会ったりしてるとこもあるかもしれないですしね。
ですよね、
うん、
だからそんなんもあるのかな思ってね、うん、なかなか面白いな思って。
確かに、
あの SNS の集まりも、
うん、
まあ、バカにできないなと。
やば、そうよ、楽しいかもしれないよ、
ね、本当にそういう趣味の世界の人たちもね、そ
う
そ
う、うん、
いるかと思うんでね、
はい、
どうしてもまた皆さん検索してみてくださいよ ね、うん、
ね、
よろしくお願いします、
はい、メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
体に良いからと、
うん、
子供の頃から食べさせられていたせいか、納豆が嫌いだったという記憶がないのは考えてみれば、うん、ありがたいことかもしれませんね。
そうですね、
大豆イソフラボン、
うん、
年老いて施設にいる母はそんなハイカラな言葉知らんかったやろうな
ぁ
とはいえ、
はい、
昔ならともかく現在は大半が輸入の大豆、
うん、
しかも遺伝子組み換え云々の問題も、
はい、
うやむやな中、
うん、
みな平気で食していますが、
はい、
ほんまに大丈夫なんやろうかな
まあ確かにね、
うん、福島の原発は事故後も放射能を環境に垂れ流していますが、
はい、
人体に影響を及ぼすとは言えないなどという政治家や、
うん、
専門家は10年後20年後に人体に障害が発生するような事態が起こっても責任取るどころか、
うん、
因果関係の有無を盾に逃げ回るんやろうな。
まあまあ確かにね、
うん、要するに現代人は異性者の生体実験材料にされているということですわ
そこまで言うか、
うん、そんなん言うてたらスーパーに売ってるもん食べられるもんないで、
うん、
てなマットさんのコメント聞こえてきそうやね。
まあ、確かにね、うん、
今回も話がずれまくってしまいましたが、
はい、
日本の、代表食、
うん、
納豆の原料の大豆から、
はい、
ついそんな思いがよぎってしまったパリー県でありました。あ、
なるほどね。
うーん、
まあ、せやけどねこれね、
はい、
もう実際原発だけじゃなくてね、
うん、
もう排気ガスもそうなんですよ、
うんうんうん、
実際車が走って排気ガスでももうダメなんですよね。
いやおなしに空気やから吸わなしゃあないしね。
そうそう、
うん、
でね、うん、実際まあ田んぼとかね、
うん、
作っておられる、まあ、お米とか作っておられるね、
はいはいはい、
方々もですね、うん、まあ国道沿いで作ってる方は
ありますね、
はい、その米は売って山の方に買いに行くっていうんですよ、うん、
なあ、そうなんや、
うんうん、だからもうまあ言うてみればね、
うん、
そんなんもう原発とかそんなんかんもう言うてみたら10年後、うん、20年後っていう話じゃないですよ、
うんうんうんうん、
もうすでに本当にもうその排気ガスとか、
うん、
まあ、いろんなものがあるわけですよね、うん、実際虫もそうでしょ、
うん、
農薬というものができてですね、
はい、
あの虫があまりついて、
うん、
あの寄生虫やいろんなものが、うん、の病気があって、うん、農薬というものができましたよね、
うん、そうですよね。キャベツなんか虫ついたらね食べるとこあれへんなるもんな。
そうそうそう、うん、ほんで農薬というものができて、うん、またアトピーとかいろんなものが出てきたわけであって、
やっぱりね虫がね駆除されるぐらいやから人体にとっても良くないですよね。そ
うそうそう、だからね、うん、改良はしていくんですけども、うん、もうこれが絶対大丈夫っていうのは実際何十年後でないとわからないんです
よ。ですよね、確かに、
うん、だから実際のところ、うん、水でも綺麗やって言うけども、うん、ほんまに綺麗かどうかなんかわかんないじゃないですか。
そうね、とりあえず飲んで死ねへんからみたいな感じ。
そうそうそう、
そんな感じしますよね、まあまあね。
でだから生まれ育った土地の水が一番体に合うんですって、うんうん、
あ聞いたことあります、
はい、
うん、
だからその違う土地へ行ったから言って良くなるんかいたらそうでもないやろ
う
し、
うん、
でまた食べ物とか空気がいいところに行くとですね、
うん、
まあ、喘息とかそういうのが治るとかね、アトピーとかが治るとかいう話もあるんですが、
うん、
まあ、何年か経たないとわからないっていうのがありましてですね、
うんうん、
だから要は病は気から、
うん、
何でも治すのは気から
気持ちってことですか。
そうそうそうそう、あ大丈夫という気持ちが一番大事なんです。
まあね、マットさんはそれでね結構人生乗り切ってはりますからね。
だから大丈夫やろうかとか、
うんうん、
人に責任をなすりつけても無駄です。
あ、そうなの。
だっていいものを作ろうと思ってみんな頑張ってるわけでしょ。
まあ確かに ね
、うん、だからそれがいいか悪いかは何年後かの話じゃないですか、
うんうん
うん、誰もこういう悪いって分かってて作ってる、まあまあ確かに麻薬とかはありますけども、
うん、
そういうのもあっても、だからあの普通にはいいものを作ろうとして頑張ってるわけですから、
うん、
皆さん安心して食べましょう、
うん、おー、なるほど、は
い、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。トキメキコさんからいただきました、
はい、
納豆は好き、
はい、
子供の時から食べれます。
おー、いいね。
そしてタレも普通の醤油ベースも好きだし、
うん、はい、
しそのりや、
うん、
梅風味黒酢なんかも好き。
ほうほうほう。
何が具合悪いって、
はい、
タレを袋から出すのね、ちょっとね。
なるほど。
最近は蓋にタレが入ってて、
はい、
真ん中からパキッて折れるようになってたり、
うんうんうん、
タレの袋をプシュッと押すだけとか、
はい、
それでも必ず変な方向に飛ばしちゃうんですよね。
あ、なるほどね、う
ん、ただ単にドジなんですけど。
あ、まあまあわかるわな。
うん、
本当に、まあ、僕そのタレとかもちょっとようわからんねんけど、
はい、
まあまあ、その納豆のタレはわからんけど、うん、よく袋に、ね、うんうんうん、醤油とか入ってますよね、
はい、
あれピッて破って、
うん、
シューッと出すんやけど、
はい、
それを、
うん、
箱の入れ物の外にピョッとやってる人多いよね。
変な方へ飛んだり、ちょっと切れ目入れるのが悪いんかな、よう分からんけどね。
っていうか出るとこちゃんと見てないっていうのもあるん
だけど。そうなの。
そういう人多いよね。
ああ、そうか、
うん、
ちゃんと見てろよみたいな、そういうことですか。
そうそうそう、うん、ちゃんと開けろよっていうのもあるんだけど、はいはい、その開けた後、うん、ちゃんと見とけよと、
うんうん、
ね、
うん、
もう下向けたら垂れるもんやと思って、うんうん、でちょっと押すわけじゃないですか、
うん、
押したら横からピーッとこう飛んでたりとか。
あるある、ありますあります、
ね、
うん、
まあまあ確かにそういうのはありますけどね、
うん、
まあ、だからそこはもうね、落ち着いて、
うん、落ち着いて確かに、はい、うん、
ゆっくりやるしかないですよね。
これね、タレはね、
うん、
まだあれなんですけども、私ときめきこさんとは逆のこと言いますけれども、
はい、
納豆をねこぼしたらね、
あ、
臭いんですよ、
はいはいはい、
結構ね匂いが後を引くっていうか、
うん、
だからタレよりは私は納豆本体を食べ汚さないようにする。
あのね、
うん、
それね、
はい、
このタレを飛ばすというどちさ以前の問題で。
あ、そうなの、そうなの。
納豆を飛ばすこと自体がおかしいでしょ。
飛ばすんじゃなくてこの辺からポロッと落ちんねん。
いやいやいや。だからそれはただ単にドジというよりはだらしないという方向に入るわけですから、
あれ、ね、えらいこと言ってしまったかな。
だからね、うん、まあまあドジな間はいいじゃないですか、
はいはい、
だらしなくならないように気をつけましょうね。
そういうことですって。
はい、ありがとうございま す。
その昔さんからいただきました、
はい、
納豆のルーツが、
はい、
京都だと知っていますか。
あ、そうらしいですね。
もう京都の京北が発祥の地だと言われています。
はいはいはい。
関東の食べ物のように思われて、
うん、
関西では食べない人も多いですよね。
そうやね、なんかこう関東はみんな食べて関西は食べる人少ないって聞くもんね、うん、
ですよね、うん、発酵食品が体に良いと誰が考えたんでしょうね、
う
ん、
そうやな、
米を発酵させて酒を作るなど、うん、
はいはい、
誰がどうやって発見したんでしょうね、うん、
確かにね、ほんまに、
まあ人類がどうやって生まれたのか、
うん、
地球という惑星がどうやってできたのか、
はい、
宇宙人はいるのか、
なるほど、
などなど、
うん、
謎の多い世界ですね。
あ、確かにね、
うん、
本当にね、うん、その生えてる草ね、
うん、
でもこれが食べれるか食べれないか、
うん、
体にいいのか悪いのか、
うんうん、
それすら誰が見つけたんよ。
それはね、多分ね、何人かが食べて、うん、死にはったらこれは食べたらあかんと思うんですよ。
まあまあ確かにね、うん、それは毒キノコとかの話だよ。
そうそうそう、ほんで何人かが食べてこれうまいぞって言うたら、うん、美味しいんですよ。
あ、
でなんか知らんけど体の調子ようになったわ言うたら、はい、あ、これは薬効がある、はい、薬草やねんなみたいなことになるわけですよ。
あ、ね、だからね、うん、大昔からね、うん、そういう薬草とかっていうのを見つけ、やってたわけでしょ、
うんうん、
それって本当に最初誰やねん、
うん、
だから、うん、まあ、このいうね、
うん、
地球というものができて、
うん、
まあ、人間、
うん、
人類というものが出来上がってしたのはどういうとこから始まってんのか、
そんなの誰も分からへん、見たことないもん。
だから宇宙人が連れてきたんかとか、
う
ん、
あー、なるほど ね、
ね、うん、そう思うともうすごいですよね。
もうね、わかんないことやけどいろいろとね、
ですよね、
人間の空想が広がりますよね。
そうそうそう、
うん、
まあ、まあだからね、
うん、
ずっと考えてみてください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。納豆坊やさんからいただきました。
はい、
うちの子が小学生の時、うん、
はい、
クラスメイトで納豆好きの男子がいて、
はい、
彼のことを納豆坊やと呼んでいた、
はい、
給食で納豆が出るとその子にあげるらしい。
あ、なるほどね、うん、
彼に限らず子供の話にはあだ名しか出てこないので、
はい、
たまに親同士で話をするとき、
はい、
つい口から出そうになる。
なるほど、
それは〇〇〇のことって。危ない危ない。
ああ、はいはいはいはい、はい、ひょっとしたらね、喋ってるお母さんの子供かもしれないしね、
はい、ほんまやね。ほんまや。
だから親同士は分かっていないっていうのもあるかもね、
うんうんうん、しかもね、その子は嫌がってるかもしれへんしね、その呼ばれ方をね。
ですよね、
うん、
まあ、その辺は気をつけましょうかね。
そうですよね、
はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
子供、
うん、
ハイカラ、
はい、
タレ、ルーツ、クラスメイト、
あ、どうでしょう。
はい、
子供、
子供、
もう今の話じゃないけど、子供にのエピソードっていっぱいあると思うね。
ありますね。
ね、
言うたあかんこと言うたりね。
そうそうそうそう。そんなエピソードを聞きましょうかね。
はい。では次回は子供でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ。バイバイ。
ラストは健康高尾＆田中翔吾で松千山愛花。雪手早見